はようございます。高原剛一郎です。さて、現代人の健康を損ねる最大の要因は、ストレスだと言われていますね。ストレスというのは、心と体に負荷がかかった状態のことです。人間関係や仕事の忙しさ、天候の変化などもストレスの原因になると言われています。ところで先日、アメリカミシガン大学のデイビッド・ラインハルト教授のグループが、性格とストレスの関係を調査したところ、意外な結果が出たのでした。ナルシストの男性ほどストレス度が高いって言うんですね。実はストレスというのは、唾液に含まれるコルチゾールというホルモンの量で測ることができるんです。この実験の結果、性格診断テストで強い自己愛を持っている人は、リラックスしている時でもコルチゾール濃度が上がりっぱなしだということが分かったんです。ここで言うナルシストっていうのは、一言で言うと、自分自身にうっとりしている人です。自信家で、うぬぼれや自己愛が強大で、根拠のない自信に溢れている人です。自分に自信を持てる人は、きっと生きていて楽しいだろうなと思いきや、実は内心においてはストレス度が高いというのはなぜでしょう。巨大な自意識を持っている人は、自分の優位性が失われそうだと感じると、保身のために攻撃的になるからです。攻撃的な態度を取り続けていると、心臓の血管がストレスに反応しやすくなります。そしてこれは高血圧の原因になるんですね。過剰なナルシストは自分で自分の寿命を縮めてるんだって言うんですね。どうやら人は自分自身を美化して見つめていては不健康になるようです。では、人は一体誰を見上げればよいのでしょう。聖書にこう書いてあります。地の果てのすべてのものよ。私を仰ぎ見て救われよ。私が神である。他にはいない。この言葉は、地の果てのすべての人間を作られた、誠の神様の言葉です。聖書ははっきりと語ります。あなたを作られた作者がおられる。あなたは万物の創造主によって作られた最高傑作なのだ。あなたの命のルーツである方は、この神を置いて他にはいないのだと語るのです。この神を仰ぐことがあなたを救うのです。一体何から救うんでしょう。依存的人生から自立的人生へと救ってくださるんです。依存的人生とは、他人に自分の幸不幸を全面依存している人生です。他人によって人生のあり方を決定づけられている、そんなありようのことを言うんですね。ところで、世の中にはいろんなことに強力な不安を呼び起こされる恐怖症というものがあります。高所恐怖症、閉所恐怖症、雲恐怖症、先端恐怖症。実にいろんなものが恐怖症の対象になり得るんですね。しかし私は先日、亀甲恐怖症というのを書物で知りました。これは実に天の邪鬼な恐怖症なのです。つまり、怖いものはたくさんあるけど、わざわざその怖いもののところに行ってしまうという病気なんです。高いところが危険だとわかると、わざわざ登っていく。天候が悪くて登山には向かない日だとわかると、怖いけれども登らずには折れなくなる。本当は飛び降りるのは怖くて仕方がないのに、日本一の高さだと言われたらバンジージャンプをしてしまう。オートバイを乗る時でもわざと危険なコーナリングをしたり、事故スレスレの運転をせずに折れなくなる。それはどれもこれも一歩間違えば命を落としかねないほどの危険行為なんです。しかしそれをやめることができない病気です。ある男性がこの亀甲恐怖症にかかっていました。彼のあだ名はミスター・スタントマンです。プロのスタントマン顔負けの危険行為を次から次へとやってのけるからです。彼は友人たちが集まると自分が今までこなしてきた数々の武勇伝を話し出します。みんなはそれを楽しみにしながら、笑いながら、ワクワクしながら、興奮しながら聞いてるのでしたが、ところがある日のこと、その場に一人の臨床心理士の人がいたのです。 彼女は言いました。私はあなたが大切な命を危険にさらしている話を聞いていて、とても笑うことはできません。彼は不機嫌になって言いました。別にいいでしょう。私が言いたくて言ってるんだ。人の勝手でしょう。しかし彼女は答えました。ちょっと試してほしいことがあるんですが。目を閉じて、お父さん、お母さん、おじいさん、おばあさん、おじさん、おばさん、家族みんなが一堂に集まってるところを思い浮かべてください。そしてその人たちに今話していた話をしてみてください。さあ、みんなの反応はどうですか？しばらく経って彼は言いました。親父がちょっと興味を持っただけで、あとは全員無視してるな。俺が何を言ったってみんな無視してるよ。あなたは幼い頃から無視されて育ってきたのではありませんか？彼は言いました。そうだ、俺は家族にずっと無視されてきた。だからみんなの注目を浴びるためにいろんな怖いことをやってきたんだ。ああ、怖かった。あのバンジージャンプ、あの登山、あの単車。俺はなんて怖いことを次から次へとやってきたんだろう。と、今になって急に怯え出したというのです。実は彼は自分のやりたいことをやっていたのではないのです。人に見てもらうため、そしてその話を聞いた人たちからすごいと言ってもらうため、自分という存在に一目置いてもらうためにやりたくないことをいやいややっていたというのです。彼の人生を決めているのは彼自身ではなく、驚いてくれる人の反応です。人が驚いてくれるかどうかで彼は今まで生きてきたというのです。これは依存的な人生です。ここまで極端でなくても、他人に支配されている人はたくさんいると思うのです。妻が俺を不愉快にしたという人は、妻がこの人の人生のご主人です。子供が私を不安にする、落ち込ませるというのは、子供にしがみついて、子供を主なる神にしている人です。子供次第で一日の気分が舞い上がったり落ち込んだり振り回されるのです。時々、あの人が私を傷つけたから、もう集会なんかに行かないという方がいますが、それも、そのあの人に傷つけられることをご本人が容認した結果なのです。どうして他人の反応によって振り回されなければならないのでしょうか。自分の人生の主を神ではなく人間に仰いでるからではありませんか。神未満のものを神として崇拝しているからではありませんか。そのことが人生を失わせている根本原因となっているのではないでしょうか。あなたがどんなに信頼しても、あなたを裏切らない方は、あなたの作り主である神だけです。そしてこの方は、神から離れて、神未満のものを偶像として仰ぐ私たちを、救い出してくださる方なのです。神様から離れた人生のありようを、聖書は罪と語っています。この罪は、人間を依存的人生に貶めていくのです。そして最後は、永遠の命の源から切れた結果、永遠の死に至らしめるのです。しかし、神様は、この罪の結果から私たちを救うために、身代わりに罪を背負った救い主となってくださいました。この十字架にかかったキリストこそは、私たちが仰ぐべき救い主なのです。どうぞあなたも、このキリストを信じ、罪の許しと永遠の命を受け取ってください。心からお勧めしたいと思います。